はい、それでは今日は、歴代史の第2ですね、5章から7章まで、学んでみたいと思います。歴代史の第2の5章から7章までですね。でここでのテーマは宮に満ちる主の栄光、宮に満ちる主の栄光が、この書かれているところですね。それでは早速一節を読みます。こうしてソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが聖別したもの、すなわち銀、金、各種器具類の運び入れ、神の宮の宝物蔵に納めたとありますが、前回ソロモンが神殿を建てたところを読んでいきました。ツロの王フラムと契約を結んで、神殿の材料を を調達し、また職人たちをも調達してですね、彼らがこの神殿を建てるその中に入っていくことをですね、その契約というか、その仕事の契約を結んだわけです。そして全てのものが出来上がったんですけれども、今その出来上がった後でですね、ダビデがもともと聖別していたものがありました。歴代史の最後のところでダビデがいろんなものをソロモンのために用意していましたけれども、それを宝物蔵に今運び入れています。そして最後の最後になりましたが、一番大事なものを入れていくことになりますが、それが契約の箱、主の契約の箱です。これはですね、ただ入れるのではなくて、もう一つの儀式として、このお祝いしながら、この入れていきますが、二節をご覧ください。その時ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長老たちをすべてエルサレムに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。契約の箱はこの時点でダビデの町にありました。で、ここから神殿のが建てられたところへと運び上ると書いてありますけれども、非常に短い距離ですね。ダビデの町というのはこのエルサレムのこの南側のところにあります。そこからこの神殿の丘のところまで持っていきますから、大した距離ではありませんけれども、ダビデがかつて、オベデエドムの家からですね、この運び込んだこの主の契約の箱がその天幕の中に安置されていて、そして他のこのいわゆる天、神様の幕屋はですね、違うとこ、確かギブンだったと思いますが、そこにあったわけです。で、この契約の箱を運び入れます。で、3節でイスラエルのすべての人々は、第7の新月の祭りに王のもとに集まったとあります。その頭たちが主の契約の箱を運び上るところで立ち、この、そこに、まあ、参加して、そして今度は、神殿の、剣道式をですね、この行っていきます。で、その時にイスラエルの全員が集まってくるわけですね。で、第7の新月の祭りとありますけれども、これはカリオの祭りにこの当たりますね。この秋の祭りですね。まずラッパを吹き鳴らす日がありまして、それから食材日ですね。その後でカリオの祭りがあります。で、そのカリオの祭りの時に、このイスラエルがアラノの旅を無事にこの守られて、この送ることができたことをお祝いし、そのカリオの中に住む、7日間住むわけですね。そして4日目がこの清めの時と、またけ休みの日なわけですけども、もう基本的にお祝いする時です。喜ぶ時です。ですね。これを行う。その時に集まりました。で、こうしてイスラエルの長老全員が到着した頃で、レビ人たちは箱を担い、箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具等を運び上った。これらのものを祭司たちレビ人たちが運び上った。そうですね、レビ人がその運搬をする奉仕に預かっている人たちです。で、箱だけではなくて、その天幕のダビデのその町の天幕にあった他の聖なる用具も共に運び上りました。で、その運び上るところでですね、 運び登った後にこの箱の前にですね、この生贄を捧げます。6節をご覧ください。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりにも多くて数えることも調べることもできなかった。この神殿の中に入る前の箱なんですけれども、神様ご自身、神様のご臨在、御座そのものを表すのがこの契約の箱です。その前にこの生贄を捧げましたけれども、あまりにも多かった。それからこの生贄を捧げた後から、後で祭司たちは主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆ったとありますね。ケルビムがですね、この前学びましたが、この神殿の内堂、至聖所のところに2つ左右に置かれていたんです。でっかいケルビムです。でその真ん中に契約の箱を置きました。ちょうど翼でケルビムが覆っているようなところに、この神殿の箱が置かれたわけ、神殿じゃなくて契約の箱が置かれたわけです。で9節、その担ぎ棒は長かったので棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。その棒をですね、そのままあって、そして今日までそこにあると書いてあるんですね。ここ不思議だなと思いましたね。この、確か、補修の後にですね、帰還した後に、この歴代史は、この書かれた。で、その時まであったということになるわけなんですけれども、ここら辺がいろいろな議論があってですね、失われた、なんていうんですか、あれは。性質っていうんですか、これで、インディアナ・ジョーンズでですね、有名になりましたね、失われたアークですね。で、どこにあるのかということで、いろいろな議論がありますが、私はですね、見つからなくてよくいいなと思ってですね、で、見つかっちゃったらですね、まず拝むでしょうね。神様が一番やってはいけないと言われることをですね、こうやり始める人が出てくるでしょう。けれども神様の不思議な摂理で、この見つけられていませんが、まあ、どこかにあることは確かでしょう。でももっと大事なこと、その箱の中にあるものです。見てください、10節、箱の中には2枚の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきた時、主が彼らと契約を結ばれた時にモーセがホレブで入れたものである。契約の箱と言われるゆえんは、中に神がイスラエルと結ばれた契約である、その契約の板ですね、石の板、神様の ご自分の指で書かれたその十戒が書かれてある2枚の板があるのみなんですね。で実はですね、他にマナの壺ですね、あとはアロンの杖ですね。このアロンがこの祭司であることをですね、挑みかかっ、そんなのおかしいと言って挑みかかった、あのコラという人がいましたね。生きたままこの黄泉に、この地獄に行ってしまった人ですけれども、まあ、その時にですね、このイスラエルが混乱して、けれども神様が確かにアロンを選んでいるということでですね、そのアロンの杖からアーモンドの芽と、そして花と、そして実をですね、結ばせられたわけです。まあ、その、アロンの杖があったんですけども、おそらくはアラノの旅が終わり、約束の地に入った時に神様のその証としてのものっていうのも、役目はもう終わりましたので、で、もっと本質的なもの、この契約の石の板のみがこうあるということですね。先ほど話しましたが、この契約の箱、これケルビムが礼拝をしていますけれども、これが神の御座そのものを表しているわけです。天の情景をこの旧約においても新約においてもですね、この書かれている、幻が書かれているところありますけれども、 ケルビムがそこにいます、まあ、セラフィムがこのイザヤ書に書いてありますけども、そして聖なるかな聖なるかな聖なるかなですね、かつて今しやがて来られるかさ万軍の支配者というふうに、まあ、そういろいろ書いてあるわけですね。その神の御座があって、そこに契約の言葉があるわけなんです。だからイスラエルが神様との関係を持っているときに、この契約の関係があったんですね。申命記においてはイスラエルの神が夫であって、イスラエルが主の妻であることが書かれていました。で、結ばれていくと、そしてその契約の中に入ったんだということが、まあ、書かれている。この結婚の誓約のように固い結びつきをこう持っているわけですね。だからもう神様の本質中の本質と言ったらいいでしょうか。で、それがこの契約の箱の中にあったわけなんです。だからこのイスラエルの歴史を眺めていくときですね、非常に簡単な見方があるんです。この契約がどのように実行されているか、これだけなんですね。神様は契約から離れて物事を行われません。神様ご自身が契約を結ばれたのですから、神様ご自身がその契約に縛られているわけです。もちろん全能なる方ですよ。何でもお出来になりますけれども、契約の神、後でちょっと詳しく話しますが、契約の神ですから。で、それに従ってイスラエルの歴史がどんどんどんどん展開していくところを私たちは見ていくことができるわけなんですね。こういう関係を持っていた。で、キリスト者も同じようにキリストにあって神との契約の中に入っているんですね。私たちの神様との関係というのは契約の関係。イエス様が引き渡されるその前夜に弟子たちのところでですね、パンを裂いて、これがあなた方のために裂かれる私の肉です、取って食べなさい。その後で杯を持って、これを何て言われました、これはあなた方のために流される新しい契約の印の血なんだよと、新しい契約の血なんだというふうに言われました。これ新しい契約っていうのはですね、イエス様がその時に新しく作った造語ではないんですね。エレミア書のところにですね、この書かれているこの約束なんですけれども、31章の31節からちょっと読んでみますけれども、見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼の先祖たちの手を握ってエジプトの地から国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。つまりさっき話した契約ですね。これ石の板の契約です。私は彼の主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼の時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。つまり石の板ではなくて心の板に書き記されるということですね。で、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる、個人的な関係を持つということです。そのようにして人々はもはや主を知れとは言って、各々互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。いちいちですね、この教えることによって近づきなさいとかって聖霊が与えられて、内側にその聖霊の内住によってキリストご自身の戒めが私たちに宿っていることによってですね、御霊に導かれることによって神様の戒めを全うすることができるわけなんです。で、主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。もう完璧な罪の許し、常しえの罪の許しを与えるところのこの契約、新しい契約で、そして古い契約はあなた方がこれをすれば行うことによって私は祝福するというけれども、それがダメだったから私が一方的に彼らに与えるよと。で、それがイエス様が血を流されることによって、この有効化されたわけですね。契約が有効化されて、そして神様の方法で、つまりイエスの御名を呼び求める人たちがですね、その新しい契約の中に入ることが許されるわけなんです。 だから私たちの生活がですね、私たちの歩みが、これイスラエルの歴史が神様の契約の実行後どのようにされていったかって見ることができるように、新しい契約がどのように実行されているのかということを私たちはその他の人たちに見せているようなことになっているわけなんです。具体的に罪の中にいた人が罪から自由にされて、愛と喜びと平安と正義に満ちた生活に変えられていくときにですね、確かに新しい契約が実行されてるんだということ。だから私たちもある意味で歴史を持ってるんです。歴史を形作ってるんですね。クリスチャンとしてですね、他の人たちが見て、これが新しい契約なんだということが分かるような証人として立てられています。で、このように契約の箱が至聖所の中に入れられた時、後に、次に見てください、11節。祭司たちが聖所から出てきた時、列席したすべての祭司が各組の務めの順序にかかわらず、身を清別した。ダビデがですね、以前24の組に分けて代わる代わる奉仕をするように定めましたが、ここではもう順序にかかわらず、もう一斉にですね、その清別し、身を清別して、この水洗いをしたりですね、この、するわけですね。それをして、神様に奉仕できるようにしたわけですね。そしてまた歌うたいであるレビ人全員も、すなわちアサフもヘマンも、エドトンも、彼らのコラも、彼らの兄弟たちも、白天布を身にまとい、シンバル、銃弦のこと、および盾ごとを手にして、祭壇の東側に立ち、つまり、祭壇の東側というのは手前、門のところですね。これ入っていくところです。のところに立ち、120人の祭司たちも彼らと共にいて、ラッパを吹き鳴らしていた。その、レビ人が歌うたいとして、この任命されている人たちがいましたけれども、その人たちが歌を歌い、ラッパを吹き鳴らし、また祭司たちもですね、ラッパを吹き鳴らしました。で、13節。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちが、まるで一人でもあるかのように一致して、歌声を響かせ、主を賛美し、褒めたたいた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は雲で満ちた。主の栄光が深く現れたわけなんですけれども、ここで2点指摘したいと思いますが、1つが、まるで一人でもあるかのように一致して歌声を響かせたと。誰かがですね、目立って行くときに不協和音が起こります。で、そしたら、その人自身、またいろんな人間的な思惑や、その行為に注目が行きますけれども、今ここで一人の人のようにですね、お互いに尊び、思いが一つにされているときに、神の栄光が現れます。ローマ人への手紙の15章においてですね、強い人は、その自分、弱い人の弱さを担いなさいということをパウロが話した後でですね、このようにパウロが言ってますが、どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。同じ思いになっているです、ね、その時に神の栄光が現れるんですね。私たちがこの教会の中で、あの人と私は意見が違う、意見違くても構わないわけですが、けれどもそこで競争し合って行ったらですね、不協和音が起こっていくわけですけれども、そうではなくて、あのピリピリというの手紙に書いてあるように、その自分よりもその優れているというふうにこの尊敬してですね、キリストが神の身分であったのに、そのようにご自分を虚しくされて十字架に至るまで従順であったということが書かれていますけれども、そして自分を求めるのではなくて、他の人たちのことを気にかけていく中でキリストを求めて、その中で同じ思いになっていくことができるわけですね。 で、その時にこのように一人の人であるかのような一致がもたらされて、そこにキリストを人々が認めることができるようになるわけです。で、もう一つが、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。これ詩編の中にたくさん出てきますね。主は誠に恵み深い、その慈しみ深い、その恵みは常しえまで。何度も何度もその歌の中で出てきます。ダビデもこれを歌ってます。何回も歌ってます。で、これはダビデが新しく作ったのではなくて、神様の栄光がモーセに現れた時、シナイ山においって、私の後ろ姿だけ見せようと言われたの、神様がですね、そのモーセをちょっと横にこう置いといてですね、そして後ろだけ見ることができるようにさせて、で、主が通り過ぎた時に主の皆がこのように宣言されました。主は彼らの前を通り過ぎる時宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、とがたす向きと罪を許す者、罰すべきものは必ず罰して報いる者、父のとがは子に、この子に三代に四代にと、千代にまで恵みが、つまり常しえまで続く恵みが与えられ、これが神様の皆なんです。神様の名前、ご性質、本質が憐れみ深い、情け深い方であって、そして恵みを常しえまで与えてくださるような神様なわけなんです。これイスラエルの神だけではないですね。このイスラエルの神がイエス、主イエスキリストの神であって、エペソビトへの手紙の中に全く同じ神様の働きが書かれてますけれども、2章の4節から、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。だから今ここで彼らが、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと歌っています。そして雲が宮に満ちて、14節、祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。モーセが幕屋を建てた時もこのように栄光の雲が宮に満ちたんですね。で、ここに入ることができなかったっていうのは、このいいなと思うんですね。いろいろ奉仕をする、でも神の栄光のために奉仕をするわけですけれども、そこもできなくなってしまった。つまり神ご自身がもうそこで顕在されている。これが、まあ、本当のこの神の栄光というか、人間の行為が完全に排除されている状態で、この状態に持っていくことがですね、私たちの務めというか礼拝行為ですね。だから黙示録には絶え間なく昼も夜もですね、この聖なるかな聖なるかなと言ってひれ伏して、そして24人の長老は自分の冠を投げ出してですね、そして神を礼拝していました。私たちの意思を神様に投げ出して、そしてさっき見たように、この互いに尊んで、互いに愛し合って仕えであって、その時にですね、本当にこの人が見えない、神が見える、キリストが見えていく、これが、まあ、理想と言ったらいいでしょう、教会のあるべき姿なわけですね。そして6章に入ります。その時ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこでこの私があなたのお納めになる宮を建てました。あなたが常しえにお住みになるところを、この雲が満ちたので暗闇になってきました。そこで主は暗闇の中に住むと仰せられましたとありますけれども、このシナイ山のところで神様がその雲の中で現れましたね。だからモーセも神様に会いに行くときにはその暗闇の中に入っていったわけです。それはシナイ山だったんですけども、それが今その栄光がですね、この幕屋の中に満ち、そして今ここで神殿の中に満ちたので暗闇の中に住むと書いてありますね。で、このように言った後で、祝福しますね。イスラエル人を祝福します。王様が3節、それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神、主は褒むべきかな。主は御口を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げて言われた。まず口を持って語って それを御手をもって成し遂げられた。私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばず、また私のためイスラエルの上に立つ君主とするためにどんな人をも選ばず、ただエルサレムを選んでそこに私の名を置き、ダビデを選んで私のためイスラエルの上に立てた。エルサレムは特別な都ですね。神様がお選びになった町です。そしてダビデを選んだ。このように言われたので、それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこうおせられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたためによくやった。あなたは確かにそれをそう心がけていた。しかしあなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のためにその宮を建てる。そう言った通りですね、主はそのお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神主の名のためにこの宮を建て、主がイスラエル人と結ばれた主の契約が収められている箱をそこに置いたと言ってますね。基本的にソロモンが言ってるのは、主が言われた通りにその通りになりましたよと言っているわけですね。先ほど話しましたように、その口から出るその契約の言葉によってですね、イスラエルが支配されていたんだ。言葉なんですよね、あそこに石の板に書かれてる。とっても大事です。神がご自分に似せて人を作られた、その似せてって一体何なのかっていうのはよくいろいろ解釈っていうかいろいろ考えられますけれども、その一つが私は言葉だと思うんです。なんでかって言ったら、神は言葉を持ってですね、光をあれ、その同じように言葉を持って地を支配しなさいですね。で、神様と言葉を持って交わることができる特別な、その他の被造物とは異なる神に似た存在として作られているわけですね。だから私たちが神を知るというのは言葉を持って知っていく、神の言葉を知っていくわけなんです。今は感覚の時代って言ったらいいでしょうか。その感覚とかですね、あとはイメージ化とかですね、それで知ることはできません。まあ今私の母を思い出しますけれども、母がですね、覚えてますね、はっきりと。神様のことを私が話したらですね、本当に分かりたいと思ってるんでしょうか。なかなか分からないで、一生懸命頭で思い描こうと思っても分からないっていうふうな表情を示したことがあります。でも彼女がイエス様を本当に初めて知るときには、あなた方に天にその家が用意されているというところを聞いたんですね。で、それで新しく生まれました。御霊によって新しく生まれて、そして御言葉によって神様との交わりをしています。どんなにイメージ化しても無理なんですね。どんなに感覚で知ろうと思っても無理なんです。言葉によって人格的に知っていくわけですね。で、ですから今この言葉がその通りになったんだよということを話しています。それで彼はイスラエルの全集団の前で主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは長さ5キュビット、幅5キュビット、高さ3キュビットの聖堂の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立ってイスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸びていった。この皆が自分の祈りを見ることができるようにこの足台を作りましたけれども、聖堂で作られてますね。で、聖堂というのは神の裁きを表してますが、後でですね、ソロモンが罪の許しについてどんどん祈っていきますね。その神様が災いをくださる、でもどうぞへり下って私たちが神を求め罪を捨てるときにあなたが癒しを与えてくださいということをですね、これ祈っていきます。で、次に、実際に祈るところを見ていきます。イスラエルの神主、天にも地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し契約と愛と守られる方です。はい、ここに出てきました。先ほどずっと話してましたけれども、あなたは他に神々と呼ばれているものとはもう全然異なる方であると。で、その理由がですね、契約と愛を守られるんだと。 いうことが書かれています。日本の人たちにとって、その神というのが天と地を作られた方なんだということを知ること、本当にこれはまず第一歩ですけれども、でもこれにとどまってはいけないわけなんですね。じゃあ私たちに知られている神々と呼ばれているものがどのような存在なのか、何をしでかすかわからない、不安定、約束なんていうものはないわけです。自分に最善を尽くしているかといったらそうではないわけですね。だから私たちが信じている神は天と地を作られたというところだけでユニークなのではなくて、今ここで書かれているように契約と愛を守ってください。なんて素晴らしいことでしょうか。天と地を作られた方が契約を持っておられて、愛であって、でそれによって私たちに接してくださるわけですね。あなたは約束されたことをあなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口をもって語られました、また御手をもってそれを今日のように成し遂げられました。先ほど話した通りですね、この契約と愛、つまり御口をもって御手をもって成し遂げられる。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだようにあなたの子孫がその道を守り私の立法に歩みさえするなら、あなたはイスラエルの王座につく者が私の前から絶えることはないと仰せられたことをダビデのために守ってください。今イスラエルの神主よ、あなたのしもべダビデに約束された御言葉が固く立てられますようにですね。あなたが約束したことを固く立ててください。あなたがおっしゃられたことをその通りにしてください。なんという祈りでしょうか。その通りにしてください。御心の通りにしてください。あなたが言われている通りにしてください。神様の言われていることが最善ですからね。私たちがこの祈りっていうのが何が一番素晴らしい祈りなのかって言いますと、神の言われたことがその通りになっていくことを願っていく祈りです。そして18節、それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるのでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして神の建てた宮などなおさらのことです。先ほどですね、この6章の2節 最初のところでソロモンがこう言いましたね。あなたが常しえにお住みになるところをと言いましたが、それは宮の中に物理的に入れることができるということではないわけなんです。でこのことを天も天の天もあなたをお入れすることはできないと天地万物をお作りになった神様を認めているわけですね。これソロモンが、じゃあ何をもって住んでいるのかなんですが、個人的に知っていく、交わりをする、具体的にはこのソロモン祈っていくときに祈りを聞いてくださいっていうふうに書いてありますけども、それ分岐点としての意味での住んでくださるということです。神様はどこにもおられます。私たちはよく主が私たちと共におられるからという言葉を使いますけど、どこにもおられるんです。不信者の人たちとも共におられます。じゃ何をもって私たち、主が私たちのうちにおられる、共におられる、その違いというのは、主がその人を特別に愛してくださっていて、気に留めていてくださって、そしてその人も個人的に神を知っているという時に住んでおられるっていうふうに言うわけですよね。ただ物理的にいるのではありません。主が共にいる、本当に共にいてくださる。でこれが神様がそこに自分に関わっていてくださるということなんですね。そして20節、ごめんなさい、19節、けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。 私の神主よ、あなたのしもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。ここにあなたをお入れするのではなくて、ここで私たちの祈りを、この御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も音目を開いていてくださって、いつもってことですね。神様は寝ることもまどろむこともないんですね。詩編に書いてありますから、いつも開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところですね、先ほど宮が住まうところだって言いましたけども、誠のところはですね、この天ですね、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。祈りを聞くその宮としてください。その神様と交わるところにしてください。そして特にソロモンはここで罪の許しを与えてくださいという、その祈りを聞いてくださいと言っています。本当に大切なこと、その本当に大切なことのこの上の方にですね、この罪の許しっていうのがこうソロモンに与えられたんですね。今で、まず人間が罪を犯さないような存在ではないということを後で彼が言いますけれども、その人間の理解をソロモンが持っていたということがまず一つに挙げられるでしょう。そして彼がおそらくは信仰と予言の例によってですね、この後に起こることですね、主から離れて罪を犯していく、そのイスラエルのことをこう見据えてですね、それでこの信仰を持って祈って言ってるんだと思うんですね。これが一番大事なんだ、必要なんだ我々にはということですね。で、具体例がですね、具体例をどんどんこう彼は話していきます。もしある人が隣人に罪を犯し、呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いをその頭上に返し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください。これどういう、何のことかと言いますとですね、二人の間でこう問題が起こってしまいます。お前こんなことやっただろうと。俺やってねえよ、何言ってんだよ。やったんだよ、やってねえよ。じゃあいいよ、神殿のとこに行くから。ってですね。そして私は絶対にやってません。もしやってるんだったらば、これらの呪いを私にもたらしてくださいって祈りをするわけです。で、本当にやってなかったら、それもたらされないわけですよね。だからここで正しさに報いて、義を報いてくださいと。でも本当にやってたら、その生き方への報いを頭上に返して。ということを行ってくださいと、ソロモンが祈ってるわけですね。で、次24節。またもしあなたの民イスラエルが、あなたに罪を犯したため敵に打ち負かされるような時、立ち返って皆を褒めたたえ、その宮で、あとこの宮で見舞いに祈り願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。罪を犯して敵に打ち負かされる、罪には結果が伴います。本当に悲しい、本当に残念な、このようなことが起こるわけなんですね。けれどもその時に立ち返って、神様に立ち返って皆を褒めたたえて見舞いに宮の中で祈り願ったら、どうか許してください、そしてまたその約束の土地に帰らせてください。26節。彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされ、雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたのためイスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたのために相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。罪を犯したら飢饉になると、で懲らしめが与えられるんだと ですね。けどその懲らしめによって罪から立ち返る。懲らしめ、神様の懲らしめはですね、これ愛から来てますね。その人が、罪から離れることができるようにするわけです。罪を憎むことができるようにするためです。で、裁かれないようにするためですね、後々ですね。そして28節、もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや国保病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め囲んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルが各々自分の疫病と痛みを思い知らされて、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り願いもあなたご自身があなたの御住まいのところである天から聞いて許し、一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の子らの心を知っておられるからですですね。この飢饉とか疫病とかですね、そして今ソロモンがとっても大事なことを言いましたね。その一人一人の心をあなただけが知っていますよと。人の計り事とか動機とかわからないです、他の人は。だから今その動機を知っておられるあなたがそれに報いてですね、行ってくださいと祈って、でそれぞれがですね、この、まあ、平穏だった祈りをこうして、その人にどうぞあなたが報いてくださいとこう祈ってるわけですね。そして32節からですね、このさらにこの祈りの範囲が広がっていきます。またあなたの民イスラエルのものではない外国人についても、彼があなたの大いなる港と力強い御手と述べられたゆでとのゆえに、遠方の地から来てこの宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私のためてこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。なんと外国人もこの皆を呼び求めることができるようにと言ってるわけなんですね。イスラエルはもともとこのように宣教の使命が与えられていました。アブラハムにそうです。あなたによってすべての民族が祝福を受けるとあります。だからこのソロモンの祈りっていうのはですね、本当にこのイスラエルが、ただイスラエルが良くなるだけのですね、悪い意味での先民思想というかですね、自分たちが優遇されてるんだということではなくて、自分たちを通して他の人たちがあなたを知ることができるようにという祈りにまでこの発展してるわけ。現代のユダヤ教会ですね、内輪だけのものになっています。宣教しません。で、イエス様が生きておられた時のパリサイ人たちは自分の義が立てられることだけに関心があって、他の人たちのことは気にかけてなかったんです。これが律法主義がもたらすものなんです。自分が神の前でどうであるかということだけが関心事であってですね、他の人たち、罪の中にいる人たち、そして悩んでいる人たち、弱い人たち、傷ついた人たちに神の恵みが及ぶということを忘れてしまいます。クリスチャンだってそうなり得るんですね。自分たちだけが良ければ。けれども、周りにたくさんいるわけです。神の恵みが必要な人たちがたくさんいるわけです。キリストは罪人を救うために来たと。で、この言葉は本当であるというふうにパウロは言いましたが、罪人の頭である私も神の憐れみを受けたんだと。私たちがその恵みの神が行われようとしていることを自分たちで留めてはいけない、宣教の神なんですね、神様が。ということでソロモンは外国人も来て皆を呼び求めることができるようにと祈っています。で、34節、あなたの民が敵に立ち向かい、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれたこの町、私が皆のために建てた宮の方向に向かってあなたに祈るなら、天から彼らの祈りと願いを聞いて彼らの言い分を聞き合ってください。だからずっと遠く離れている戦いの場においても、こっちの宮に向かって祈るんだったらそれを聞いてください。場所を選ばないでですね、特定のところではなくて、どこにおいても神様の名が呼ばれて、そしてその宮を向くところで答えてくださいと。 そしてソロモンはさらに一歩この踏み込んだ祈りをします。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから。あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地あるいは近くの地に捕虜として捕らわれていった場合、彼らが捕らわれていった地で自ら反省して悔い改め、その補修の地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎あるものとなりましたと言って、捕らわれていた補修の地で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの御住まいのところである天から彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しください。すごく長く祈ってますけど、この囚われの身、補修の民になった時にはどうかですね、宮に向かってその補修の地から祈る時に、その立ち返って祈る時にですね、ここで心を尽くし精神を尽くしというふうに書いてますけど、立ち返って祈る時に許してくださいと書いてあります。で、この実際に最悪、このソロモンが言ったことが起こったわけですね。で、言ったことが起こっただけではなく、ソロモンの祈り通りに祈った人物がいたんです。ダニエルです。ダニエルの、バビロンの国が倒れて、そしてメディアのダリオスが治めているときにですね、王以外に祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという近年。それが制定された後に、それを知りながらダニエルがですね、この6章の10節でこう書いてありますけども、こうやってます。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。あのメディアの地、まあ、以前はバイロの地ですね、いたダニエルが日に3度エルサレムに向かって、これここからソロモンの祈りを知っていたんです。で、具体的にその祈りが書かれているのがダニエル書の9章なんですね。ちょっと開いてみてください。すなわち、2節から読みますね。すなわちその一世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書にて悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒の大きい灰をかぶって願いを求めた。私は私の神主に祈り告白していった。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り、恵みをくださる方。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めを離れましたと言ってですね、もう自分たちが本当に悪いの、あなたは正しい方で、私たちが悪いことを行ったためにこの災いが下ったということを永遠と話しています。そしてこの願いを、ですね、この17節から書いてますけども、私たちの神を、今私たちのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた、次に、聖女に輝かせてください。私の神を耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちのアリスサンデス様と、あなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは私たちの正しい行い。ずっと書いてあってですね、そして19節で、あなたの町と民とにはあなたの名が付けられているからです。これもソロモンの祈りを意識して祈ってるんですよ。そしたらその祈りが叶えられたんですね。ガブリエルがやってきてですね、そしてこの幻を悟れと言ってます。24節で、あなたの民とあなたの聖なる都、これエルサレムのことですよ、については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻という言動を確証し、死聖書に油を注ぐためである。 ソロモンの祈りを具体的にダニエルが祈っていき、そして具体的にこの歴代史の一番最後のところ、また絵面記の一章のところで、クロスを通してですね、神様がこのユダヤ人を実際にエルサレムに帰還することができるようにしてくださいました。許しを与え、癒しを与えてくださったわけですね。そして40節、今私の神をお願いします、どうかこのところで捧げる祈りに目を開き耳を傾けてください。そこで今神主よ、あなたもあなたの道からの箱も立ち上がって休みどころにお入りください。神主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわしてください。あなたの生徒たちに慈しみを喜ばしてください。神主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください。まあ、一言で言ったら憐れんでくださいということですね。祭司の身には救いを、生徒たちには慈しみを、油注がれた者たち、これは王たちですね、顔を退けないでください。取りなしの祈りを、憐れみを求める祈りを捧げています。そして7章ですね、ソロモンが祈りを終えると、火が天から下ってきて全所の生贄と数々の生贄を焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちた。また宮に主の栄光が満ちました。これ光の満ちたことなんでしょうかね。火がこうバーッと来たわけですね。これ神様が生贄を受け入れられた、祈りを受け入れられたということです。まあ、このように火が下ってきたというのは、例えばあのレビ記のところに書いてますけれども、その祭司の任命式を行った後にですね、生贄を初めに行った時にこの神様が火に思ってですね、受け入れてくださいました。本当に素晴らしい光景ですね。そして2節で、祭司たちは主の宮に入ることができなかった主の栄光が主の宮に満ちたからである。またその栄光に満ちましたね。イスラエル人たちはみんな火が下り主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷石につけ、おし伏しを拝んで、主は誠に恵み深い、その恵みはとこしえまでと主を褒めたたえた。歌ってるのと同じようにですね、同じことを言って伏しを拝んで褒めたたえました。それから王と民とは皆主の前に生贄を捧げた。これ喜びの祭りのバーベキューですよ、簡単に言うとですね。ソロモン王は牛2万2000頭と羊12万の生贄を捧げた。こうして王と全ての民は神の宮を奉献した。祭司たちはその務めに従って立ち、レビ人も主の楽を奏する楽器を手にして立っていた。これはダビデ王が作ったものであり、ダビデが彼の奏楽によって賛美したとき、主の恵みはとこしえまでと主を褒めたたえるための楽器であった。また祭司たちは彼らの前でラッパを鳴らしており、全イスラエルは起立していた。だから、その、先ほど祈る前に、やったその歌を歌うことですね。生贄を捧げる。同じことをその、祈った後にも行ったわけですね。ソロモンは主の神殿の前の庭の中央部と聖別を聖別し、そこで全焼の生贄と和解の生贄の脂肪をと捧げた。ソロモンが作った聖堂の祭壇では、全焼の生贄と穀物の捧げ物と脂肪とを受け入れることができなかったからで、あの、聖堂の祭壇ありますよね。もう、はい、あそこだけじゃ無理だったんです。あまりにも多いから。だから、この、外庭のところにですね、このいくつか祭壇というか、その生贄を捧げる祭壇を作ってですね、そこを聖別して、それでこう、やってたわけですね。でソロモンはこの時彼らと共にいた全イスラエル、すなわちレボハマテからエジプトに至るまでの大集団と一緒に7日間の祭りを行った。でですね、地図、聖書の地図にはレボハマテ、ずっと北の方なんですね、ユーフラテス川に近い方の町なんですが、なかなか見当たりませんね。ちょっと見当たらないんですけれども、ずっと北です。あの、今のシリアのところかな、確かレバノンかシリアの方ですね。シリアだと思いますね。ユーフラテスにもすごく近づいてます。でエジプトの川書いてますね。で全イスラエルを言うときにですね、エジプトの川から、あの、よく言われたのが、このダンからバールシバまで、ベールシバまでっていうのがありますね。でこれがそのいわゆるイスラエルなんですけども、でもアブラハムに対して神様が約束されたのはユーフラテス川からエジプトの川までだった。でもっと広がってるわけなんです。でこれが本当に神様の約束で、かなり近づいてるわけなんですね。ここで そこまで大きくなった、ソロモンの王国がそこまで大きくなって彼らがみんな集まってきてる。だからさっき言ったように契約が実行されてるわけなんですよ。ですね。で、7日間の祭りを行って、先ほど話しましたように、カリオの祭り7日間続き、そして8日目は清めの時ですね。全く休みの時です。9節、彼らは第8日目に清めの集会を開いた。7日間祭壇の奉献を行い、7日間祭りを行ったからである。第7の月の23日に彼は民を各々の天幕に返した。彼らは主がダビデ、ソロモンと、その民イスラエルに下さった恵みを喜び心楽しく帰っていった。この素晴らしい祭りを行ってですね、みんな本当に主にあって燃えて主の栄光を見て心楽しく帰っていった。まあ主要会みたいなのを行ってですね、本当に主に満たされて一人一人がその山から帰っていくとかキャンプ場から帰っていくとか、そういうのと似てますね。で11節、こうしてソロモンは主の宮と王宮とを建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。すると主が夜ソロモンに現れ彼に仰せられた。すごく大事ですね。みんなが本当にいて喜んで主を喜んでいろんなことが行われていて、そして素晴らしいと言っているんですけれども、本当に神様はですね、その後の静けさを用いて、そして本音トークじゃないですけども、その個人個人に個人に対して語られて、その内なる声としてここでもソロモンに対して語ってくださるんですね。こういう確認ですか、神様の声のによる御心の確認ってすごく大事ですね。人といる時本当に神様を賛美する素晴らしいことです。でもたった一人の時に神様の声を聞いていくっていうのはとっても大事なことですね。静かになった時に神様お語りになりました。続きを見ます。私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところ生贄を捧げる宮として選んだ。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせたか、またもし私のために対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼の血を癒そう。もうソロモンが祈った通りにそうしようと神様がおっしゃってます。そしてソロモンが祈っていた時にですね、この主の皆を呼び褒めたたえとかですね、罪から罪を離れるとかですね、立ち返るとか、そういう言葉を何度も何度もソロモン使ってましたけども、神様がここでそれ分かってたんですね。呼び求めている私のためですね、へり下ることですね。神を認めることです。へり下るっていうのは簡単に言ったら、全てのことに神を認める。でこのような大変なところにやっても神を認める、これは神がおられるからなんだと認める。そして祈りを捧げ私の顔を下に求める、下に求める、神ご自身を求めていく、その悪い道から立ち返る、道から立ち返らないでですね、求めることはできません。悔い改め立ち返るところで、この求めていくこと、そして私が親しく天から聞いて彼らの罪を許して、許すだけじゃなくて血を癒す、癒し必要ですね。病気の癒しもそうですけども、その本当にダメになっているところ、傷ついているところ、そこに癒しがもたらされる。まあ、リバイバルの祈りってよくここ使われますけれども、今や私はこのところで捧げる祈りに身を止め耳を傾けよう。今私は常しえまでもそこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。あなたの父ダビデが歩んだように私の前に歩み、私があなたに命じたことを全てそのまま実行し、私の掟と定めを守るなら、私があなたの父ダビデにあなたはイスラエルを支配する者となる人が耐えることはないと言って契約を結んだ通りあなたの王座を確立しよう。これ条件付きなんですね。その通り実行するなら私もそうしようと。19節で、しかしもしあなた方が背いてあなた方らに授けた私の掟と私の命令等を捨て去り行って他の神々に仕えこれを拝むなら、私が彼に与えた力から彼を根こそぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これを全ての国々の民の間で物笑いとし殴り者とする。 かつては並びもなく高かったこの宮もその時はそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々はあの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた、そのために主はこの全ての災いをこの人たちに下されたのだというようになると、警告を最後に神様が与えられていますね。そしてイスラエルがですね、祝福され大きくなっている時も周りの国々の民はこれは主がそうしてくださっているんだという主の真実が現れるわけですけれども、彼らが背いていたとしても神の真実が現れるんですね。言葉の通りにこうなって、そしてなんだ神なんかいないじゃないかっていう反応ではなくてですね、こんなにひどくなったのは一体何なんだろうと、そういえば主がそう言われていたんじゃないか、そして死を恐れかしこむためにですね、そのようなことを行うと。神はご自分が言われたことをその通り行う神だというのがですね、今日のテーマですね。そこに神の栄光が現れます。私たちがこの御言葉を、この持っているこの、まあ、特権というか素晴らしいですけども、このソロモンが祈ったようにただ持っているだけではなく、他の人たちに伝えていく、述べ伝えていく、分かち合っていく必要がありますね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、御言葉通りになっていることを思います。あなたを恐れるときにこの言葉を単なる知識、理解するためのものではなくて、応答していくもの、反応していく、そしてその通りに動いていく、その言葉として受け入れます。どうか神様、私たちの心をいつまでも固くなではなく、本当に割礼を受けた心のように敏感にしてください。お願いします。そしていつもあなたに対して柔らかい心、肉の心を持って仕えていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。